FM 横浜ポッドキャスト。
近代的な街並みに老いも若きもさまざまな人が行き交う素敵な街、そんな横浜にはかつて花街がありました。全盛期には600人の芸者さんがいて、街には三味線の音や歌声、笑い声が絶えなかったそうです。 It's so beautiful。 しかし時代の流れとともに料亭が減少し、横浜の街に芸者さんの姿は見られなくなりました。But 2017年、約20年ぶりに横浜芸者が復活。そんな横浜の芸者文化の歴史、復活への道のり、そして今はどんな活動をしているのか、その軌跡をたどるポッドキャスト、横浜芸者ヒストリー。
横浜にも七尾義流っていう流派があって、
日本最初の流行歌、野毛の山からのっていう曲なんですけど、どんな曲かっていうと、
いつもお座敷をかけてくださるご平家の旦那様とご飯食べっていう、あのお食事、
頭皮をすごい揺らしまくってなんかあの私だけ芸人みたいな、芸者芸者芸者芸人みたいな。
もう酔っ払ってるからみんな何をやったか覚えてないんですよね楽しかったしか覚えてなくて。
横浜芸者ヒストリー。横浜芸者ヒストリー。このポッドキャストは4回にわたって横浜芸者の歴史や文化を発信するプログラム。エピソード2は復活の道のりにクローズアップ。早速2017年から横浜芸者の復活に取り組んでいる横浜芸妓組合の皆さんと設立者の加藤さんに話を聞いてみよう。
横浜芸者の福丸です。横浜の代表をしております。どうぞよろしくお願いします。
横浜芸者の加伝です。横浜芸者で4年目になります。よろしくお願いいたします。
横浜芸者見習いの浜子ちゃんのゆずきです。半年目です。よろしくお願いいたします。
次の目標は横浜の文化大使、加藤俊彦です。
加藤さん、グレート。まずは横浜芸者を復活させようと思ったきっかけを教えて。
横浜芸者を、復活させようと思って実は始めたんじゃないんですね。横浜にも古い歌がたくさん残ってて、というかまず自分のことを言ってなかったんですけど、僕は小さい頃から里神楽とか地元のお祭りとかで笛を吹いたりとか、まあ、祭り囃子とかそういうのやってたんですけど、そうやって横浜愛が溢れてるんですけどね、まあ、その中でやっぱり大学もちょっと芸大ってとこを出て、能とか歌舞伎とかいろんな日本舞踊とか見ていって、あ、こういうとこってやっぱり国からちゃんとこう支援してもらえたりとかしていいなって思うんですけど、地元愛の強い加藤俊彦ですから、これここは一つ横浜に伝わる芸能曲いろいろ調べてみようかなと思って探したら、野毛山節っていうのをまず見つけて、これは日本最初の流行歌、野毛の山からのっていう曲なんですけど、どんな曲かっていうと、外国人が行進してるのを見て、なんだこの人たち面白いことやってる。当時日本は行進っていう文化がないですから、それを見て罵ってるんですね。外国人がちょんまげを見て笑ってた頃に日本人もそういうことやってたんだって曲から教えてもらえるって面白いなと思って。ただこの野毛の山からのって旋律が面白いから、富士山の方に行くと富士の白雪の上って歌ってたりとか、もっと西の方行くと天満橋からの上、いろんな替え歌があるなと思って、あ、この曲いいじゃん、残したいな。まずその1曲と、あと去年震災から100年経った時だったんですけど、この震災の時に三軒園で有名な原三芸さんが復興博覧会っていうのを資材を投げるってやったんですけど、それだけじゃなくて当時の芸者さんたちのために復興小唄浜自慢って曲を作って、横浜の四季はこんなにいいんだっていう曲を書いてるんですね。 あ、知らなかったなと思って、この曲を何とか広めたい、そのためには何かできないかなと思って、いろいろ一人で訴えかけてたら、まあ福丸と出会う、そして田中屋さんと出会う、じゃあどうせだったら芸者がその曲やってみればいいんじゃないかっていうことで、そういう曲を広めるためにこう始めたので、 NPO 法人にして、ぜひ本当は横浜市民に対してまずこの曲知ってくださいっていうのが最初だったんですね。それがきっかけです。
OK、 その曲をちょっと聞いてみよう。まずは野毛山節。この曲は野毛山節でした。続いて浜自慢を聞いてみよう。この曲が浜自慢でした。ナイスソング。じゃあ次の質問、復活の道のりで大変だったことは？
やっぱりこれは今ね、全員でもね思ってることだけど、まだ当時の芸者さんたちとちゃんと腹割って話せないんですよね。あと、いるけど教えられないって言われちゃったりとかするから。
いや、あのお客様でもたまにいるんですよ。横浜で芸者衆集めて楽しんだっていう話は聞くんですけど、もう酔っ払ってるからみんな何をやったか覚えてないんですよね楽しかったしか覚えてなくて、どこいつそこでどんなお座敷遊びしてたんですかって聞いたら、なんだっけな話が進まないっていうそんな感じでした、
ね。あとやっぱり大変なのは曲の復元で、もう一曲この磯子小唄、これ町田歌唱ってとてもすごい作曲家の人が作ってる曲が、ね、やっと復元できたんですけど、呼吸奏者では有名な木場大輔さんが手をつけるっていうのは、作調三味線の手をつけてくれて、それで今歌ってるんですけど、旋律五線譜しか残ってなくて、どういう三味線を弾いてたかっていうのは分からないんですよね。ただ誰かしら聴いてる人いないかなと思って呼びかけるためにも、歌ってみないと、違うよその曲はそういう歌じゃないよって教えてくれる人も現れないので、まあ、なんとかいろいろそういう風にやりながら本当はどうだったかっていうのを探るのも一つの、まあ、手段じゃないかなと思ってやっておりますね。
この曲が磯子小唄でした。福丸さん、 当時のことがわからない中で芸者として大変だったことは？
わからないわけではないんですけども、芸者は芸者で踊りっていう、まあ、いろいろ流派がありまして、横浜にも七扇流っていう流派があって、昔は七つ七七扇って書いて七扇って言うんですけども、今はもうその七七がなくなって七扇っていう風な名称になっておりまして、これはあの勝海舟さんがつけてくださった名前だそうです。でその、 あの家元が浜自慢という曲を振り付けまして、それで私もその家元のところ行って、浜自慢はちゃんとそこの流派のものを伝えていきたいなと思って勉強させていただきました。
まあ、あの分からないことっていうよりも調べて分かってきたところをやっていってるっていう方がね、花伝とかの家にねたまたまあった野木山の歌詞とかもいろいろいろんな歌詞がね、
そうですね、う
ん、昔はあの曲に飽きてしまうと録音がない時代なので、その曲やらなくなっちゃうと分かんなくなっちゃうんですね。というのは三味線もみんななんていうかオウム返しで教わってるので文字に起こしてはいないので本当になくなっていっちゃうんです。だからどうやって残していくかっていうと、やっぱり替え歌をガンガン作ってその旋律を復活させるっていうようなね感覚が昔の人はあるので、まあそういうふうに残っていた曲、そしてなんかそういうふうにただ字書ける人がずわーって書いてくれた歌詞とかを、あこれ歌えんじゃないのって言って取り入れたりとか、そうするとまた聴いてるお客さんたちも飽きないのでっていう手段を使ったりとか、もう一つはね、昔は浜自慢も三味線と歌だけだったんですけど、今は笛を入れたり琴を入れたり一門の打楽器を入れてみたりとか、いろいろそういう風にやりながらどんどんどんどん進化させていきながら飽きないように続けていくっていうのが、まああれなんか話ちょっとずれてきちゃったかな、何だったっけ最初。
That's okay。 花伝さんの家にあった野毛山の歌詞って何？
原三景さんの復興博覧会の当時の資料がうちにあって、でそれは復興博覧会のことについて書かれているんですけど、その中に横浜芸者ももちろん登場していて、そこに少しだけ乃木山節の歌詞が書いてありました。
まあその歌詞がね、今自分たちが歌っているのと全く違う歌詞だったりとかね。
そうなんですよね、うん、
やっぱりその鼻歌でみんなね、家の例えば家事をしながら乃木山節を歌っちゃってたりとか、すごいいい旋律だからみんなそれぞれに歌詞を作ってまあ歌ってたんでしょうね。そういうのがなんか残ってると面白いななんて思うんですけど。
Interesting。 鼻歌や替え歌になって伝わっていくんだね。
まあ、そうですね、昔からやっぱり替え歌、今でもやっぱり替え歌って結構子供たちが楽しんでやったりとかしてるような感覚でいろんな替え歌をやっぱり作るんでしょうね。でそれをやっぱりこちらで面白いじゃんこれやっちゃおうよとかっていうのをやって、じゃあこういう歌詞でつけるんだったら踊りもこういう風に変えちゃおうかって言ってやると、やっぱりお客さんたちにも何今日は変えてきたねなんて言って、やっぱりねそういうのも楽しいですよね。
Yes。 いつの時代も遊び心って大切。横浜芸妓組合はいろんな情報をもとに横浜の歌と芸者を復活させ、横浜の文化を今に伝えてるんだね。 Excellent。 じゃあ次はそんな横浜芸者の素顔に迫るこのコーナーに行ってみよう。何が出てくる？横浜芸者座談会コーナー。このコーナーでは横浜芸者の皆さんに芸者ならではのあるある話や芸者についての疑問質問に座談会形式で答えてもらいます。それではお題の紙が入った箱から1枚ずつ引いていこう。
あ、じゃあ私、はい、
じゃあお姉さんが、よし、
はい、見習いや新人時代の失敗談は。階段、
ため息が深いですね。
失敗談、そうですね、失敗談ではないですね。あの私の場合は失敗、あごめんなさい、大丈夫かな、
今が失敗、
マイクを作っちゃった。あの昔いたあの木屋の 時の話なんですけれども、私も全然やっぱ上下関係っていうのがよく分からなくて、良かれと思ってやってたことが生意気だっていう風にとらわれてしまって、でなんかやっぱりお母さんからも結構厳しく言われたりとか、出しゃばらないでみたいなそういった時代もありました。はい、ですからね、だんだん静かになっていくっていういやいやいや、でもこんなね、出しゃばったつもりはないんですけど。
具体的には？
具体的にそうですね、そうですね、最初に三味線を習い始めたんですけども、そこでまだ見習いだったんですけども、三味線をやってもいいですか、勉強させてもらってもいいですかみたいな感じで、お母さんがお客様に行って、どうぞっていうような感じの流れだったので、じゃあ私もやらせてもらおうかなとか言って思ったら、あなたはまだ早いでしょみたいな言われてそうですよね、すいませんでしたとでたまたまお母さんは出てないお座敷とかでも三味線勉強させてもらおうかなと思ってお母さんに聞いたら、何言ってんのって言われましてそうですね、すいませんでしたとかそんな感じで怒られた時代もありました。
三味線ってすぐに弾かしてもらえないの？
そうですね、できませんね。なんかやっぱり三味線の技術っていうのは結構難しくて、三味線の糸の間隔っていうのは本当1センチあるかないかぐらいの感覚で打ち分けなくてはいけなくて、それをバチで弾かなくてはいけないのと、あとは三味線の弾く左指でそこを糸を押さえるんですけれども、そこの押さえる場所がやっぱり間隔となるので、そこがやっぱり難しいところで、ちょっとでもずれちゃうと変な音になってきちゃうので、聞いてる方にとってはちょっと違うなっていうようなところだったりするので、お三味線って結構難しくて、その三味線を立てるまでの調弦もまた調弦は3年かかるというぐらいですので、本当にお稽古するまでの時間も30分ぐらいかかったかな最初は、調弦をするだけでも、どれが合ってんのかもよく分からずでも弾いててもだんだん糸が伸びてったりとか縮んだりとかするので音も変わってくるので、そういうところで時間がかかって、本当の稽古がそんなにできなかったっていうのが現状でしたね。
そうなんですか、大変ですね。
そのぐらい最初は大変です。
うわ、
そう、私とゆずきさんはまだ三味線の稽古していないので、こういう話を聞いて、
そうです、 おののいてます
ね、おののいてますね
覚えればね。でも本当に私も無理やりな感じで三味線のお姉さんとして立つ時代もありまして、で三味線を始めてから2年ぐらいの後に人前で弾かなくてはいけないっていう時代になってしまって、その時は本当に食事をして三味線を弾いて、食事をして三味線を弾いて、じゃあ寝て、おはようございます、じゃあ三味線の稽古しますみたいな感じのやっぱり受験生みたいな感じで2年ぐらいやってました。でもその間でもちゃんとお座敷出なくちゃいけなくて、でやっぱり譜面を見れないから、アンプしなくちゃいけないし、歌を歌わなくちゃいけないし、で歌でごまかしながら、音もめちゃくちゃだったけども聞いてるお客様にとってはもうなんてひどい三味線弾きなんだろうなと思われてたんだろうなと思っていたんですけれども、まあ 5,6 年先で経った後に馴染みのお客様が、あの時はひどかったよねって、でもやっぱりなんかだいぶ上手くなってきたねって褒められました。でもやっぱ5年はかかって、 5,6 年ぐらい、それぐらいなんか大変な、人前でやるっていうのは大変だなって思いました。趣味だったらね、いいんだけどね、趣味だったらもっとかかってたかもしれない。本当にお金を出してもやらなくちゃいけないっていうので必死だったんだ。
でもその勉強しながらそのお座敷でも弾いて実践で経験を積んでいくって形だったんですね。
過酷だったな。なんかだってさ、踊りをさやるお姉さん方がさ、はい、私の三味線ですいません、もう鼻だいりませんって言ってたんですけど、でも勉強だからって優しく花代は、まあね、あの勉強代だと思って一生懸命頑張ってって言われて、はいって言いながらやってました。
花代って何？
花代、あ、花代は、芸者にお支払いする料金のことですね。
OK、 それじゃあゆずきさんは？
私新人時代、今、うん、
今だね、
今なんで、うん、じゃあちょっと最近の失敗談で思いついたもの、
ゆずきさん優秀だから失敗談なんてないですよ。
あの今ラジオなんでちょっと皆さんにちょっと姿は見えないと思うんですけども、はい、私今ショートカットにしてまして、もともと髪長かったんですよ、うん、ちょっと 20-30cm バッサリ切っちゃったんですけど、あの切って最初にカツラ被るときに何にも確認しないでそのままお座敷に行ったらぶっかぶかで、であの最初あ失礼しますって入るときに、あやばいかもって思ったんですけど、踊ってるときとかもう、あ結構これはやばいなと思ったらお客さんにあちょっと多分でかいよねってバレて、でもこれもうバレてたら開き直るしかないなと思って、うん、あそうなんですっつって、もう頭皮をすごい揺らしまくってなんかあの私だけ芸人みたいな芸者芸者芸者芸人みたいな、なんかドリフみたいな、最後までずっと首を小刻みに揺らしてカツラ芸を見せるという、はい、
あったね。
もうやりませんごめんなさい。
いやカツラはねやっぱり髪の毛でもの量でも左右されてしまうので、
いやびっくりしました、
うんうんうん、今どうですか？
今あのなんかちょっとあんこって言うんですけど、うん、なんかこうわたわたわしゃわしゃ、
あ髪の毛の
髪の毛のわしゃわしゃしてるやつを入れたらこの間は大丈夫だったんで、はい、
はい、
揺らさないように気をつけます
じゃあカデンちゃんどうですか？
いやもうカデンはちょっと失敗談が多すぎて何を喋ればいいかがわからないですけ
本当ですか？
今目の前ゆずきさん目の前にして、またゆずきさんに対しての失敗談もあるし。
え、そうですか？
あれですよ、あのこの前そのゆずきさんがカツラをあのお座敷前だったかな、なんか被るか確認するかで、その組合のカツラ置いてある戸袋あるじゃないですか、あの、うん、天井のところの、うんうんうん、なんかあれそうどこにあるかゆずきさんまだ多分わかんないと思うし、私お姉さんになったから取ってあげなきゃみたいな、うん、なんかちょっとお姉さんぶって、うん、私が取ってあげるよって言って、うん、その辺にあって椅子使ってカツラを取ろうとしたんですけど、うん、なかなかカツラが奥に入ってて、
あ
で取れなくて椅子を使っても、でもあともうちょっとだからと思って頑張って手を伸ばしたらそのまま椅子がバタンって倒れてでその戸袋に宙づるになってうわーって叫んでるところをゆずきさんに下ろしてもらいました。
思い出しました。
何もかっこいいところがない、本当に取ってあげなきゃ、取ってあげてわありがとうございますって言われる予定だったのに自分がなんか助けられ
サザエさんみたいなね
それを窓の外からなんか加藤先生が見てて、うん、お前何やってんだみたいな
思い出しました。家電姉さんが浮いておりました、
うん、浮いてました
取れたの？そして結果、
結果取れなくて加藤先生が取ってくれましたよ、
ね、あそうですね
そうかもう届かずそのままもっと奥に行っちゃって、うん、ああこれは私の小さい背だと取れないと思って
そうか、よかったですね
物が多いですからね、
ねえ、
そうそうそう、
カツラってかさばりますよね、
うん、
普段はあの大きい箱に入ってるので、うん、あのなかなか場所を取るんですよ、
うん、
じゃあ次の人引いてください。
あまだまだあるよ、はい、お願いします。
てれん、はい、芸者と聞いて誤解されやすいことは、よく質問される間違った情報はとのことですが、いかがでしょうか？
やっぱりあのやっぱ枕芸者と間違えられることですかね、あの夜の世界ですから。 でも実際私もあの声かけられたことがありまして、
キャー
本当にね、なんかね、その時は屋形船で、屋形船で、それで中国の方の、屋形船だったんですけど、一番偉い方に通訳さんからいくらですかって言われました。いやいやいや、そうじゃなくて
姉さんの大人の色気がムンムンだったんですね。
びっくりしました。あ、そういう業種あれないんですいませんって言って、丁重にお断りしましたけども、はい、そんな感じですかね。
それってよくあることなの？
いや、ないです。
はい、
ないです。
なんかないはないで寂しいですね。
あ、そうですね。私もとか言いたいですね。
私も私もってどんどんねとかやりたいですけど、まあ、ありがたいことに
結構紳士的なお客様、
すごい素敵なお客さんばっかりで、
カデンちゃんのねごひいきさんとかね、すごいよくしてくれるもんね、いつもね。
私すごい近代建築を巡るのが好きなんですが、いつも和座敷をかけてくださるごひいきの旦那様とご飯食べっていうお食事に行くんですよ、お座敷以外に。でそういった時はそういう好きな建物の場所だったり連れて行っていただいてます。そんな感じで芸者だからそのお座敷だけっていうイメージ皆さんあると思うんですけど、お座敷からまた何回もお座敷を経て仲良くなったら、そういうお食事だったりお出かけもすることがございますね。
うん、ちょっとね花代もかかりますけどね、はい、やっぱりお友達じゃないからそこはねシビアなんですけども、
でもちゃんと、はい、白塗りではないんですが、今日みたいに着物を着て髪の毛を和髪というんですかね、あれ、
うん、洋髪って言いますね、
洋髪で向かいます。なんか今日あれだ、ラジオだからもったいないな、今日今いる私含め全員着物でね、すごい綺麗な、なんか春っぽい装いをしてます。
うんうん、確かにもったいないですね。
音声に伝わらないけども。
ゆずきさんは
誤解されやすいこと、私ちょっと歴が少ないのでご意見いただく機会も少ないんですけど、本当に何も芸者のことを知らない知人にどこまで白く塗るのかみたいな、もう着物の中とかまで白く塗るんじゃないかとか、足は手はみたいな、なんで顔だけとか、そういうなんかことを聞かれたことがあって、いや首まで着物の下塗っても見えないやみたいな感じで説明したことはありますね。
Time's up! 今日の座談会はこれにてフィニッシュ。横浜芸者の皆さん、 Thank you。
横浜良いところじゃ、
ということで横浜芸者 History Episode 2はそろそろ終わりの時間です。そしてここでお知らせ、横浜芸者と神楽という伝統芸能が一度に味わえる舞台、神楽と横浜芸者公演が2024年3月23日に横浜市境公会堂で開催されます。開演は午後2時、入場料は1200円。ぜひ足を運んでください。横浜芸者 History。 次回は横浜芸者の皆さん一人一人にクローズアップ。お楽しみに。 See you next time!